を赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
じゃあせっかくなんで、
うん、いいですよ。
まあほぼオフトークばりに喋っていくことですね、はいはい。まあ今天気の子のことで、うんうん、まあ二段週間経ったとごにゃごにゃ我々は今言うとるんですけども、うん、まああれから世の中相変わらず大ヒットが続いてる中、クミネが秒速を見たと。
そう、見たの。
見たんですね。
神様に言われてね、次の日ぐらいに見たの。
うん、おぉ、そうなんや。
本当に。
それはなかなかや。
うん。
で、どうやった？
見て、うん、すごく良かった。
どの辺がどういう感じで良かったですかね。
まず、綺麗。
おぉ。
うん、とあとはセリフが少ないのに、
うん、
こう心理描写がこう分かるっ
ていう、うんね、そうよね、うん、分かる分かる、
あの行くのか行かないのか、うん、会えるのか、う
ん、会えるのか、もうね、
あそこが最初なんだなと思ったと
そうです
みんながいいよりるが、ね、やっと
分かる、分かりました、分かってくれたでしょうか、はい、うん、そうなんですよ。
すごく良かったよ。なんか雪も降ったりさ。
お話が3つに分かれてたじゃないですか。
うんうんうん、うん。
どれが良かったですか？
そうそうそう、そうなんよ。
もうこれだけで結構秒速5センチメートルって、それぞれのバックボーンとかも見えてくるかなという感じもしないでもない作品なんだけど、50分ぐらいの作品なのに全3章という分け方されてるんですよね。
そうよね。私も思ったんだけど、あれ、うん、と思って。
そうなん
よ。一回終わったけど、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。だから最初は、その、小学校から中学校の高木くんの話っていう感じでね、うんうんうんうん、あかりちゃんっていう女の子が近所におってみたいな、
うんうんうん、
この子が、まあ、えらお、かわいい子ってっていうことで、うんうんうん、もう、ベタボレじゃ高木のやつはっていう状況をとってな。ところがどっこい、あの二人の道を阻むのは親の引っ越し声ね。
そうそうそうそう。まあ、もうしょうがないことよね。
ここであかりちゃんが高木くんと一緒にいたいからお父さん単身赴任して、そうよ、私もその方が楽よ、別の物語になっていくっていう可能性だってあったところを家族仲良くですね、引っ越さないといけないっていう。
もうねえ。
公衆電
話。ペンフレンドよ、ペンフレンド。
ペンフレンド、ペンフレンド。もう、ムーミンの民のペンフレンドとはまず違う意味でのペンフレンドですよ。
あれでも爆風スランプって思ったけど。
やってたほほう。で、あれだ。まあ、そういう、ほね、まあ、その中学校になった、いわゆる、まあ、うん、ちょっとね、別れ際がその、もういいよっていう電話の切り方やって、う
ん、
相手を傷つけた
って。
そう。
そこはね。
そこはね、高木くんがあれは悪いと僕は思ったん
ですよ。そう、あれは、私もね、悪いと思った。
ひどい。
あれはもう、ね、あの子にはどうしよう
もない。もう、あかりちゃんは精一杯だったんじゃないのって、思って、こう高木くんのバカかって言われても仕方がない状況ですよ。
うん、そう、仕方がない。
でしょ？で、ずーっと心残りになっちゃうよね、やっぱりそれが。
うん、
で
そうそうそうそう、
会いに行きたいと。
うん。
会いに行きたいんだけど、自分は小学生。なかなか会いに行くのも自由が利かない。さて、中学校に上がった。忘れられない。
うん、
場所は分かってる。あそこに行けば会えるはずなんやけど、どうしよう、うん。行くことにするんですよね。
うん、そう。
そう。で、とりあえず日帰りで行くことに決めたんだけど、中学生の男の子がいざ、武蔵野線でしたっけ、乗っかって。
なんかね。
うん。うん。ね、栃木県の岩船の方に入っていくと、僕、行ったんで分かるんですけど、ほんま電車ないんじゃ、組ね。
そういえば言いよったね。
ほんまだ、電車ないね。岩船の方に入っていくと。
やっぱりあの辺は。
そうやね。
そうなんだ。
だから雪で雪が降ったら、あ、これ止まるって言うてたけど、この止まる時の開くボタンこれかとか思いながら、僕電車乗ってました。
自分でやれない。
自分でボタンボタンビッて押すやつ。うん、あれ、そう。これかみたいな感じで、僕見て上がってきましたけど。で、あれですよ。ついて、もう待ち合わせ時間通り過ぎとんのよね。
そうよ、もう10時とか10時半とか。
もうそんな時間よね。
あんな感じだったよね。
こんな時間に待っててくれるはずがないって思ったら待っとんのよ、駅で。
そうよ。大丈夫、時間って。本当に思った、私、あの時。お母さんとか心配してないの？
まったくね。ほんで、とりあえず、あれですよ、駅でイチャコラした後。
そう、弁当食ったよ、弁当ね。
そう、弁当食っとったよ、弁当。
そうよ。何こいつら。
ほんで、あれですよ、泊まるとこもあれへんし、ほんまあんなとこね、泊まるとこないんですわ。
ないと思うわ。
ええ。 本当あの踏切は生で見たけどね。あの、あそこの、岩船の踏切。取れた。
あのままなよ、
本当に。あのままでした。あのままですね。で、まあ、どっかのトタンナ屋ですよね。
そうよ。
に、二人で毛布にくるまってですね。うん、
私は、あそこの場面を見ても北の国からとか思わなかったよ。
ね。でも、あそこは北の国からやったっていうの。僕もこの間、一切思わなかったでしょ？もう一切、ね。僕も当時見てたところ、一切そんなものは連想せず。
そう。
ええ。ただ、新海監督はそこを舐めるように書いてたんだというところは、この天気の子のせいで分かってしまったっていう。なんだとみたいな。自分にもこういうことあるのかなと思ってて。
ね、リスペクトしたい。
アニメはお前の自己実現の場所じゃないって言いたくなる状況でしたね。
いや、ほんとよかったよ。
ねえ。
うん。
そうなんです。
あれができてなんでっていう。もうね、もうこんな感じだね、こんな感じ。
ガンガンガンガンガンって、ガンガンガンガンガン。
本当に、なんでできるじゃん。あんたできる子じゃない。
そうなんですよ。もう一生切なかったじゃない。あの、お手紙、うん、さ、あかりちゃんが一生懸命書いたわけですよ。ほんで、そのお手紙を入って渡して、電車で別れるときに、高木くんは大丈夫だと思うって言われて、え、うん、ってなった時にプシューって電車のあのドアが閉まってガタンゴトン、ガタンゴトンって言って、ほんでまたあの手紙を、そう、始発で帰るよね。ほんでまたあの手紙をどっかにやるよねや、これ風に飛ばされてこれ。
なんで飛ばされるの？
でしょ？で、小説版にはあの手紙の中身が書いてあるんですよ。くみちゃん、書いてるんですよ。
小説版があるの？
あるよ。あるある。
余談が出たけど。
あるある。そうやね。
あ、そうなんじゃ。
手紙のね、何書いてたかっていうことがはっきりわかるんですよ、うん。
まあ。
またこれが切ないんですけどね、この文明。
いや、切ないでしょうよ。もうだって、冒頭からずっと切ないもんな。
でしょ？なんか音楽も切ないし、みたいな。ねえ、もうなんかもう。
なんか、薄暗いし、なんか
全体的に。そうそうそう。なんか全体的にね、暗いトーンで、来たのかと思ったら突然波がザーパーンって来て、何これ始まったよみたいな感じで、ほんななんかトラパーに乗りそうな人たちが出てくるんですよ。やっぱ好きだったじゃないか、新海と。
やっぱ好きだったの。
エウレカセブンに。好きだったんじゃないか。ねえ。あるかもしれないよ。ムー好きだし。どっちかってエウレカもムーっぽいじゃん、話。
まあね、まあね。ちょっとね、未知の生物的な、ね。
特定的な、なんか、噛んでるじゃん、みたいな。そうなんですよね。種ヶ島編が始まってですね。僕がもう、あれですよ。この間の放送で、僕がリトルカブに乗ってたって言った時に、リトルですか、うん、って富城さんが言ったら、うん、僕がスーパーカブじゃないことを突っ込みたかったんですかね。
リトルだ
と。リトルか、と。
スーパーじゃないのか、
うん。普通のカブじゃないんすな、みたいな感じな、イントネーションやったか、あれはどうやったんでしょうね、お兄さんね、ほんと。わからんね。
なんか食べに行った時に
聞いてみる。で、まあ、種ヶ島編で、まあ、高木くんも引っ越したっていうね。ええ、そうなの。納屋でどんな一夜を過ごそうと、お前だけが引っ越さない可能性はない。
ない。
お前だって引っ越す可能性はあったんだ、やっぱりと。で、結局、そういうことで種ヶ島なんていう、超遠距離になってしまうと。
ねえ。
もう電車で行くのに一苦労してた子が、電車どころじゃねえっていう騒ぎになるっていう。
そうよ。種ヶ島って多分飛行機とか、
そうですよ。飛行機、フェリーとかも乗り継いでの話でしょうね。あれはもう大変ですよ、道のりとして。
大変よ。
とてもだけど学生には、あれでしょう。もう、バイトもなかなか見つからないよ、きっと。ジャクサ
で
種ヶ島だからもう、下手したらこう、観光に来てる人に敵屋でなんか売ってるかもしれないですよ、高木くん。ほんと、そういう状況ですよ。ほんで、どうも自分のことが好きな女の子がおるんじゃな、これ。
そうな、またあの子もかわいそうじゃん。
かわいそうでしたでしょ、あの子。
かわいそう
でしたよ。
二人がね、株に乗って。
そうですよ。またなんかね、クールでね、それ、なんかどうもはっきりしない、この高木という男は、みたいな感じ。
なんか気づいてんのか気づいてない
のか。ないのかわからない。なんか都合のいい女として扱ってねえか、これって俺も思いながら、プリプリしてましたよ、僕初めて見たとき。こいつの心に当たりがいるはずだ。ちょっとイラっときて、この子可愛いのに、ってプンプンみたいな。
可愛かった。
可愛かったでしょ？
一時でね、こう、 バイクの自転車置き場のところからさ、
そうそうそう
来るの待ってさ、
そうそうそう
一緒にね、帰ろうみたいな。
そうよ。ほんで、その、ほんで、また、あの、ワンコが可愛い。ああ、しゃしゃしゃしゃ。
道路で待っとったよね、なんか。
そう、道路で待っとんね、あれ。ほんとね、そういう状況。結局のところ、実は気持ち分かってんのに、高木くんは分からないふりをして、うん、あの、うんうん、高校を卒業してしまうんですよ。バーン。
ね
え。
ひどい男
よ、今。ひどいですよね。ひどい。昔の女が忘れられないが、谷ヶ島から出て行って東京に戻るんですよ、あの男は。ほんで、東京で、ほんで、東京であれですよ。また、女作るよね、これ。
ねえ。
ねえ。これがメガネの大人しそうな女の子なんですよ、またこれ。うわ、またこんな女、ダバクラ化してこの男って。本命別に女に絶対みたいな風な僕はなってましたよ、当時見た時も。プリプリ。
プリプリ。
ほんとね。で、ほんならもう、三章始まったら別れ話なんよな。
うん、そう、なんかね。
ほんなら、すさまじい長文メールが来るのよな。
思い出した、そうそう。
そう。あれ、怖い。携帯の中にあんなきっちり長文メール。
びっくりするほどの。
ええ。そこに書かれてることは私は頑張ったと。私は頑張ったんだと。ええ。でもあなたがやっぱりわかんない。
まあまあそうでしょうねっていう。
ねえ。ほんで、なんか、あれですよ、高木くん、ああ、もうなんだかな、みたいな風になってるのかわからないんだけど、会社から帰ってきて疲れ果て。
うん。
もう何でもいいやいなって、あの街を方向するっていう。ええ。そこでかかる、あの、あれですよ、コンビニの優先からかかってる山崎まさよし。
ああ。
ワンモアタイム、ワンモアチャンス。
そうよね、あの曲って。
そうなんですよ。最初、優先からかかるんですよ。そうそうそうところが、なんですよ。うん途中から主題歌になっていくっていう。ほんでタイトルが東京の街をバックにズドーンとこう秒速5センチメートルって。
ね
え。ねで、会社も高木君は辞めちゃうんですよ。そうですよ。で、踏切、ほんでちょうどそこで、ちょうどそこで、あかりちゃんが突然出てくるんよね、大人になったあかりちゃん。
そういや、
昔、なんやかんや言うて、私んとこに来た男おったわ。名前も忘れちゃったな踏切でこの二人らしき人がですね、高木くんははっきり高木くんなんですけど、うん、女の人は、はっきりとは顔は映さないんですよ、そこが。
そう、映らなかったね。
映らなかったでしょで、
うん、最後までね。
高木くんは、はっと振り返るんですよ。あっ、うん、振り返ったら電車がポワーン、ゴンゴンゴンゴン、どんなギリギリにまで渡ろうとしててお前らと。遮断機降りてるやろ。遮断機なかったんかそこはとかいろいろこうね、あの、突っ込みどころ満載で、もう、電車が行った後には、まあ、誰も、きっとあれ、高木もくんは、あの、待ってくれてる人がいるって。
うん、思ったんでしょうね。
ね。明かりも気がついてくれてるはずだと。
意外に純粋なんや。
そう、ロマンチストなんですよ。
意外にね。
ね。で、プワーン、コトンコトン、ガタンコトン、プワーンって行ったら、誰もおれへんと。うん。ね、
誰も待ってません。
ダメだったか。カン。すごいアニメだと思いますよ。
でもね、良かったんよ、それが。
でしょ
見よったら、
今、
こう言うと、面白おかしくなるけど。
そう。
見とったら、黙ってずっと見る感じだったもんね。
深海マジックですよね。俺、何回見ても、ほろりと泣いてしまうって。
今、こんだけ言いよるのに。
そう。勘弁してくれと。俺が悪かった、勘弁してくれ。
今こんだけ面白おかしく話しといても、見たら泣く。
見たら泣く。同じとこで泣く。僕は桜木町まで行ったんですから。
あ、すごい
歌詞で桜木町って入ってたんで。ここが桜木町かって思いながら。
まあね、確かに聖地巡礼しとるってことはだいぶ好きってこと
ですね。だいぶ好きですよ。ええー。あの、あれですよ、道が、岩船で、道がわかんなくって、
うん、
あの、この辺のスポットが見たいなって思いながら歩いとって、うん、ちょっと場所がわからんかったから、
うん、
あの、これはどこにあるんですかなみたいな風に聞こうもって、交番所に行ったら、ポリスも、あんまり人が立ち寄らんねやろうね。
うん。
初め、ポカーンってした顔で俺を見るのよ、入ってきた、俺を。若い子やったけど、
あ、人が来たみたいな。う
ん、人、そんな感じ。あ、なんかまずかったかなと思いながら、すいません、道聞きたいんですけど、あ、はい、なんでありましょうか。どこそこに行きたいんですけどって言ったら、あ、そこ、それを道はここをまっすぐ行って右に、みたいなこと言われた。すいません、ありがとうございましたって言いながら、僕多分ポリスボックスの中でもキョロキョロキョロキョロしてたと思うんですよ。ここは新海誠の書いたポスターぐらい貼ってないんかねみたいな感じでキョロキョロキョロキョロ。それぐらいは僕好きですよ。言うときますけど。
そこまで好きなのに。
ええ。さっきの面白おかしく話を解釈してたのはどういうことなんだと。
おかしくない？おかしくない？
そうかな。
泣けるぐらいは多分見とるよね、多分。
見てますね。見てる見てる。ええ。
いや、あれの次は何なん？
あれの次が、星を追う子供ですよ。
あ、はいはいはい。
ええ。
いいよってやつ、なんか地下に入ってったとか。
そうですね。僕が黙ってしまうやつですね。
なるほど。
ええ。特に、え、何かみたいな。
感想ないみたいな。
ええ、別に、うん。時計気になるかな、ね、みたいな。
その次は？
その次が、いわゆる、まあ、一応全国上映したんですよ。あの、星を追う子供は。
うん、
で、
うんうんうん、
工業的に大失敗したんですよ。はっきり言うとですね。はい。はっきり言えば大失敗。えらいことになりまして、で、まあ、簡単には、ちょっと干されたかなと。
一回
一回。ほんで、もう一回原点に書いて短いやつ作ったんです。
うんうん。
それが琴の葉の庭。
あの、緑色のやつね。
そうですね。あれ、靴フェチの話なんですよ。
ね、
靴フェチの話。
見たんだけどね、全然忘れとるわ。
ああ、あれね、だからね、まあ、舌下障害でしたっけ、先生が。ちょっと舌が悪いよ、ね。
大人の話なの？
そう、大人の話ですね。
よね。
そうです。高校生の男の子が、靴職人になりたいっていう夢を持ってる、バイオリン職人じゃないですよ、皆さん。大事ですよ。こうバイオリン職人は、一緒にチャリンコに登る女の子のことを、数日の間に呼び捨てにできるポジションにいる人ですからね。あっちは違いますよ。こっちは靴職人。
あっちじゃない方。
あっちじゃない方です。靴職人になりたい方です。で、ずっと口に靴の設計とかいろいろしとるわけですわ、こう。ほんなら、ほんで、そう、ほんで新宿御苑に、何らかの理由で彼は行ってる、行くのよね。新宿公園に。行っとったら、とっても綺麗なお姉さんがいたわけですよ。まあ、とっても綺麗なお姉さんが絵描くの好きなのみたいな感じで、こう寄ってくるわけです。何時やろこれ、ドキドキするってなってたら、あれだったら私の靴作ってんの？靴作ってくんない？みたいなやつ、足型を取ってもらうっていう話なんですよね。
ああ、そんな話だったっけ？
そう。俺、その足の型を取るっていうのがエロいんですよ。映像的に異常に。
そうなん
だ。そうなんですよ。で、これが50本くらいのこれも作品でして。
やっぱ短編の方がいいんかね、あの人。
僕は、個人的には実はそう思ってます。短編の方がいいと思いますね。だから今回も、天気の子も、後半1時間面白かったねっていう。
面白い。後半
ニュアンスじゃないですか。だから、1時間っていう区切りって結構この人の中で大事で。だから奇跡的な出来なんですよ、君の名はが。
君の名は面白かった。全部面白かった。
全部面白かったじゃないですか。頭から最後まで。
うん。うんうん、
だからあれはね、よくできてるなぁとやっぱり思いますよ、僕は。
奇跡的によくできた。
新海君それやっちゃダメっていう意見を聞いた結果、これだけは譲れないってどうやら新海さんが言ったと言われてるのが口上酒ですからね。で、この口上酒が譲れないって、なんでそこまでこだわるんだよ、新海君って。いや、これは、そのですね、って。ほんなら、みんなが見た口上酒の意味は、こう、滝が飲むことによってですね、トリップしてですね、うん、今、滝が飲むことによってトリップっていうだけで世の中ざわつくんですけど、そっちはピエールの方なんで皆さん間違えないようにしていただきたい。で、飲んでトリップして、3年後の時間にパーンと意識だけ飛ぶっていう、こういう意味があるんです、みたいな。どうしてそういう意味になるんだね。それはもともとこの口上酒というのは口にお米を、もにょもにょして吐き出した唾で熟成されとるんですわ、って言ったら、なんかようわからんけど作りたいの、もう作りいいな、じゃあそこだけ、みたいな。ところが、あそこが一番、フェチシズム溢れる状況なんですよね。映画で唯一健康的ではないっていうんですか。
今回、天気の子は全部健康的だったのかな。
だから、健康的じゃない舞台装置は作ったよね、新海監督。ラブホテルっていう。
そこしかな、あと鉄砲とね。
鉄砲とね。まあ、鉄砲はもともと2作目にも出てきてるんだよね、あの人。
そうかね。
うん。
ああ、そういうことね。
そう。 だからなんとなく大人に対抗しうる武器で拳銃っていうものを握る少年が握った時っていうのは、サリンジャーのライムビギ畑で捕まえて、うん。
お、ずっとなんか読み寄ったんで
しょ？そうでしょ？そう。最初出てくるんですよ。船の中におる時にとかに。積んである、その、穂高の荷物の中に入っとるんですわ、あれ。ポンと机に置いてあるパターンかな。まあ、机の上にポンと置いてあるっていうのも、シンゴジラで春と修羅がポンと置いたのとよく似てるんですけど。どっかで見たよねっていうのが続くんですよ。天気の子は。やっぱり。
そこなんよね、うん、多分ね。
だから、
かな
俺、新海監督も隠さずオマージュはいろいろしてますから見つけてくださいってインタビューで答えてるんで。
ああ、そういうことね。
うん。
ちょっとね。オマージュしすぎだったのかな？
そうですね。文句が言えるなら文句言ってみろって感じなんじゃないですかね。
あまあ言ってるけど。本人には、あ、ちょっと私ね、広島に本人に言う機会があるんよ、新海監督。
あ、そうなんですか？来るんですか？いいじゃないですか。
だったっけ？舞台挨拶的なやつ。
あ、うん、あるね、あるある。
27日に、
ほう。
ね、3個の映画館に、時間、あれで
来る、ね。ほら、ま、回るんやね。くるくる回りはんねんね。
火曜日なんじゃ、それが。
ああ
、ね。
ああ、なるほどな。はい、もう土日やったら、ちょっと、お天気もやもやしたままよって言えるのにね。
うん、うん、言ってやる。
そう。だからまあ、
こうなったらね、絶対手挙げる。
ね、うちの番組、前回聞いた方、星の、星じゃないや、君の名は会を聞いた方、富蔵先生がですね、今日ちょっと欠席ですけども、いらっしゃったバーで、100億満点とか僕言いましたよね、って。僕はそれを激しく同意なんですよ。これ以上はできないだろうっていうぐらいやから大丈夫次って二人とも心配だったっていうね。
ね
だからまあ、僕は、君の名前よりも秒速5センチメートルが一番好きなんで。
うん。あ、君の名はっていうかね、天気の声よりも秒速の方が絶対いいよね。
よかったですが。よ、あ、それはよかったですよ。よかったですよ。あ、もうなんか、50分という時間のタームと参照区切りっていうのも、僕は、こっちの見てる側の集中力。
うんうんうんうん。
っていうのを切らさずにいける緊張感っていうのをちゃんと持ってたかなって。
うんうんうん、よかった。本当よかったよ。
基本的にはやっぱりすごく第一章が、人気なんですよ。秒速5センチメートルは。
子供の時代の、
うん。2章でちょっとあれってなったっていう人が多いんですけど、僕は2章が一番好きというね。変更かお前はって言われそうですけども。
ね、天気のこの次はもう。
そうですよ。
どうなるか。
どうなるか。ね。なんか今回はとりあえず会社事情でこうしましたよって、次こそ僕の好きなものを。
多分、そうだと思う。商業映画ですね、本当に。
だからまあでもそろそろ本当僕は星の声のリメイクをですね、セルフリメイクしてもいいんじゃないですか、うん、こんだけ月刊ムーが好きっていうことを大々的に言ったんであれば、宇宙人もの作ってもいい頃なんじゃないですかね。僕はそう思います。
だと思う、だと思う。
僕はそう思います。はい。本当にね。そっか。いや、よかった。秒速が好きって言ってくれると、ちょっと僕は嬉しいんですよね。
うん。よかったよ。うん、
なるほど、うん。そうですよ。まあね、こういう秒速5センチメートルの話が、こうやって出てくるとは、ちょっと僕思ってなかったんですけど、そういうですね。
あ、そうだわ。そう、事件、ここでちょっと撮りたい。
そう、撮りたいと。うん。だから、あ、ちなみに何章が良かったですか？
いや、私、高校生時代じゃない？
あ、ということは2章ですね。
うん。高校生時代じゃない？
種ヶ島のロケットがドーンって飛んでいくとこですね。
女の子かわいそうだったし。
かわいそうやったよね。金網の柵に指食い込みなせながら飛行機見送ってたやろ。もうかわいそうでな。
コーヒー牛乳だったっけ？
あ、コーヒー牛乳、コーヒー牛乳。そうそう。
ね、あれ、ね、一緒に飲んでさ。
そう。もう、ほんのそういう幸せで、うん、彼女は良かった。って、よかった探しなんですよ。で、これね、これね、コミック版というものがございまして。
あ、秒速も
秒速5センチメートルのコミック版。
小説が、
小説が、映画がやっぱり最初。
で小説完全オリジナルなんや、
そうですね、
映画。
そうそうそう。で、小説も新海誠さんが書いてですね。で、そのあかりちゃんの手紙が入ってると。
うんうんうん、
で、あかりちゃんの手紙の中には、ここは皆さんネタバレするんで、これみんな読まないでしょ読まないでしょ、え、 あかりちゃんは、はっきり、高木くんのことが好きでしたって書いてたんですよ。
あれあれ。でした。
うん。でももう、離れ離れになっちゃったから、この思いは叶わないなと思いました、的なことが書いてあるんですよ。でも、もしそれを見てたら、高木くんはどう行動しただろうなって、いうのは、ちょっと、謎のままなんですよね。
だって、チューしたじゃん、あれ。
チューしましたよ。チューどころかね、何したかわかりませんよ。もう、中学生ですよ、彼らは。そうですよ、もう、本当に。
なやで。
そうですよ。えなことですよ。そもそも、
ね。一晩おったんで
一晩おったんやから、何が起こるや分かれへんし、邪魔も入らんから、きっと。ディズニーやったらネズミさんが目をこう隠すとこですよ。キュ
ッ。です
ね。ですね。ですね。でね、この、まあ、第3章で別れるじゃない。メガネっ子と。うん、メガネっ子と別れて、新宿の街か、どっか東京の街をブラブラブラブラ一人で歩くじゃない。高木くんが。で、
うん、
あの後、まあ、踏切事件がございまして、
うん、
ね、ま、いなかったと、うん。自分の思い過ごし、いや、もしくは思い上がりだったのかなって、
うんうんうんうん、
高木くんはそこで思うわけ、
うん。
次に進まなきゃなって、やっぱり思い
出す。そうよね。そらそうよ。
ほんで、再就職決めて、ほんで、それなりにちっちゃい事務所で働き始めるわけ、また、IT 系のデザイナーとして。
そうそうそう。
うん、で、最後に、出てくるんよ。高校時代のあの子が。追いかけてくるんよ。種ヶ島から東京に。そこで終わんね。
そうそう、なんかちょっと、偉い、偉いとか、会社の、ちょっと偉い、偉い人じゃないけど。
そうそう。
自分の会社なんかな、
うん、自分の会社なんやろね。
ね。そうそう。そうだった、そうだった。
東京で就職してやっと見つけんねん、彼女が。どっかで聞いた話じゃないですか。君の名はって言ってもおかしくない状況ですよ。だから僕は、君の名は秒速5センチメートルの完全版に近いと思ったんですよ。あの最後の20分ぐらい。走り回って。
はいはいはい、はい。
うん。要は本当あれがあるんで、また会われへんのちゃうか、また会われへんのちゃうかってずっと思いながら僕、見てたから。
だけみんな、あ、やっと会えたと。
そうそう、そう、会えたって。
そういうことね。
そういうことなの。秒速5センチメートルで会いたくっても会えなかったのを散々見させられたから。
そうだね。まあでも会えたし、あれも結局。
そう、そう。会えはしたけど、大人になってからあかりちゃんには会えんかったからな、みたいな。
そうだね。
そうやね。そう。だから、コミック版の方で真ん中のあの女の子は、あの後二人がどうなっていくのかっていうのは分かんないまんまだけども、とりあえず、出会うことはどうやらできたっぽいところで終わったんで。
新海監督はお話は上手いってことよね、だけ。
そこでしょうね。
うん。
だからその、うん、いわゆる僕らが見て上手いって思うか、でも、お話が上手いんやったらもっとヒットしてるじゃないですか。
絵じゃない、絵。
でしょう。だからやっぱり絵から来るんだよなって。
うん。
綺麗じゃない、とにかく、絵が。
そう。
もう。うんで、そこにああいうお話が乗ってくるから、
うん、
ただ新海さん、ご覧の通り SF とか都市伝説が好きなので、そこのニュアンスを入れてくるとおかしくなってくるんですよね。あれって。
話が綺麗すぎて。
そうなんよ。俺そこの、あれね、だから君の名は、滝が月刊ムーン持ってたら話は成り立たなかったと思うんですよ。持ってるのはテッシーやからいいんですよ、あれね。
そうよね。
そうですよ。今回その中身書いてるやつの話になりましたから。え、
まあ、次も出てくるよ。次
もでしょうね。もうムーは絶対出てくるやろうね、
うん。ムーが好きっていう。
そう。
も
うそ
れ
は。
アピールだものあれ。
そう。これもともとムーみたいな話で生姜星を追う子供なんですよ。
はあ、はあ、ちょっと今度じゃあそれも見てみよう。
ええ。逆さまのパテマに似てるなって思うと思います。
あ、そうなん。あれも面白かったね。
うん。うん、パテマはね、うん、なんて言うんですかね。うんおい、お前、ラピュタみたいな作れってスポンサーに言われて、ラピュタみたいなんてでも一回、新海さん失敗してません？ああ、そういや、なんか星をなんとかであったな。うん、失敗せんように作れ。じゃあ、ある程度僕の好きなように作りますけど、いいですか？うん、わかめへんかめへん。いう感じで作った匂いがする。
匂いがする。
うん。だから、面白かった、あれは。
あ、面白かった。
ねパテも面白かったよね。
うん、すごい、なんか、目がちょっと難しかったけど。
そうそうそう。ちなみに、あれの監督さんが、イブの時間という作品を作っておりまして。
イブの時間もいいよね。
いいよね。
もう私、泣けるもん
ね。泣けるよね。
何箇所か泣くとこめっちゃ
あるじゃん。そう。あれってピンポイント疲れるやん。ぐさ、ぐさ。ほんで最後カラフィナでゴーンって持ってかれるから、俺。
あのなんか、まあもういいよね。
いい。いい。もうね。
もうね。
兄弟ものはずるいって思いながら、ね、僕も見てたところもあるし。だからまあ、イブの時間作った人が、ちょっとイブの時間言うので、なんか売れたらしいやないか、この我が子。ほんならラピュタみたいなもん作ってみて、絶対スポンサー言ったって思うのが、逆さまのパテマなんですよ。
次なんじゃ、パテマが。
次なんです、次なんで、パテマが。
はぁ、うん、パテマも良かったよ。
面白かったよね。
面白かった。あれ面白かった、
うん、
普通に。
冒険活劇としてね。だから冒険活劇としてすごくは、ちゃんとしてたと思うね、僕、パテマは。
うんうんうん、
新海さんの作品はどうしても新海さんの色をみんな求めるから。
ああ、そういうことね。
新海さんの色って何って言うと、切なさとかさ。
うんうん。
悲しさとかさ。
うん。
わびしさとかさ。
セリフがないところが。
そうそうそうそうそうそう。やのに、地下帝国で残ってたムー大陸の一部とかやられるとさ、説明は必要になるよね、どうしても。俺これ新海さんに求めてなかったっていうこの見てる側秒速の次に
これじゃないっていう、
そうね、秒速の次にそれを見させられたっていうのはやっぱり、
まあ、確かにね、
そうなんです。
大人っぽいやつから
急にあれどうしたって
ガンバの冒険みたいな感じ。
そう、あれガンバの大冒険だよね。俺も思ってこれガンバの大冒険だよな。
いや僕見てないけど聞いた限りそんな感じだなと思って、
うんうん、これだなって。だからそういう意味では早落ちっこなものを一応作ったんだよな、いろんな意味でって、東映アニメーションやら、
ね、
あの辺の過去のアニメーション動画のあれを作ったんだよなと思って、でもそれで結局のところを干されてしまって、
うん、かわいそう、
かわいそうに。で好きなものを作ったことの葉のには、ことの葉のにはある程度僕らは良かったねって言ったんだよ、
うん、よかったよかった、
よかったことの葉の
には、覚えてないけどよかったよ、あれ確かに見たのに。あ
だからやっぱり現代劇の方がいいんじゃねって思ったわけさ。
大人のちょっと話の方が良かった
か、うん、いいんじゃないのかなって思ったら、うん、君の名はが上手だったんですよ。すごく。うん、その辺が。うん。だから、
もともと。びっくりしたもん、テレビで。ね、ノーカット版見て、うんうん、何これ面白いじゃん、映画見に行けばよかったって思った、
うん。面白いんですよ。そうなんですよ。そう。だから。
この、くみちゃんの天の弱な性格がね。
そうですね。
みんながいい、いい、ずっとさ。
そうね。
行かないわけ。
そうね。僕にとってのハリーポッターみたいなもんですよ。
ハリーポッターはね、ええ、本がすごくいいんだもの。
みんなそれ言うね。本が原作はいいですよ。うん、みんな言うね。原作はいいって。
原作はね、読んだ方がいいよ。挿絵もないし。
そうなの？ラドクリフ君が、うん、だってさ、映画の方ってなんか痛々しいじゃん？ちっちゃい頃のラドクリフ君がどんどんどんどん大きくなっていくわけ、映画見ながら。
大きくなるし、なんか、傷だらけじゃん。
うん、もう最後卒業できない浪人生が戦ってるっていう感じじゃない？ホグワーツ。なんか。
おじいちゃんおられなるしね、
僕。ねえ。っていう暴言を吐いたところで、一応まあ、そうか、秒速を組み映画見たというお話でお送りしました。
はい。